3月20日水曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、劣化が指摘される自民党や受け皿になれない野党、日本の民主政治の危機感と深刻度について、日本共産党の小池晃さんと思想史家の千崎明中さんが徹底対論します。日本共産党書記局長の小池晃さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして思想史家で日本大学教授の千崎明中さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
裏金問題に見る自民政治劣化の真因について伺います。おととい発表された FNN の世論調査の結果を見ますと、政治倫理審査会で説明責任を果たしたかという問いに、全く果たしていない、あまり果たしていない、合わせるとおよそ9割の方がこの説明責任に対して厳しい意見を持っています。また不記載議員、いわゆるこの政治資金収支報告書に不記載があった議員に対する自民党の処分については、すべての議員を処分するべき、派閥の幹部議員を処分するべき、合わせておよそ9割の方が何らかの処分を下すべきだと答えています。この党内処分について岸田総理は18日の参議院予算委員会で、通常国会中に判断することを考えている、このように述べています。小池さん、これまでの自民党や岸田総理の対応、どのようにご覧になっていますか。
まあ、政倫審やりましたけど、はい、もう知らない知らない、相談も受けたことない、わからない、もう全く真相解明になってないというのは、これも言うまでもないと思うんですけど、説明責任が果たされずに、真相が解明されずに、じゃあどうやって処分するんでしょうかと。
なるほど。
やっぱりどういったことがあって何が問題になったのかということが明らかにならなければ、処分の基準だって示せないはずですよね。だからこのやっぱり処分だけで、まあ、いわばお手盛りでお茶を濁そうとしているんじゃないかというふうに言わざるを得ないのと、やっぱり深刻なのは今までのちょっと事件と違うと思うんですよ。というのはロッキードにしてもリクルートにしても、特定の、まあ、企業が特定の政治家に賄賂を渡してその政治を歪めた。で今度はそうじゃなくって、まあ、自民党の派閥ぐるみで、しかもほとんどの派閥がこれに関与して組織的にやってたということですから、なんか一部の政治家がこう処分されて、それで、まあ、決着がつくっていう世界じゃないじゃないですか。自民党全体がやっぱり問われているということになるわけで、そういう意味では本当に深刻な事態。ただそれだけ深刻な事態だっていうことがなんか伝わってこないっていうか、自民党そのものに危機感がないんじゃないかなという感じもしますから、やっぱりこれで政倫審で終わるわけにいかないので、まあ野党は一致して承認喚問ね求めるということを確認をしましたので、特に嘘をついたら偽証罪に問われる承認喚問できちんと決着をつけると、真相を解明すると、その上で処分をし、でやはりその真相が解明されて初めて、対策も出てくるわけですから、企業団体献金の禁止我々求めてますけども、政治資金規正法の改正に進むということを急いでやっていく、これが必要だと思います。
ここで広島県の30代の方からのメールをご紹介しますが、小池さんに質問します。政倫審で攻め口がどれも似たり寄ったりで、新しい質問もなく何も真実を引き出せなかったら次は承認喚問を、では私たちは自民党を追及する熱が冷めてしまうのではないでしょうか、岸田さんをずるずる攻めて支持率低迷を継続させ政局に持ち込むだけにしか見えません。こういうご意見も来ています。
私は、やり方あると思うんです。でやっぱり政倫審というのは、これは弁明の場なんですよ、言い訳をする場所なんですね、政治家の、いわばみそぎの場みたいなことを言ってる、承認喚問というのはその真実を語らなければいけない、しかも一緒にできるわけですよ、だから私は参議院予算委員会で提起したんですけど、この問題でですね、例えばその22年の4月に安倍元首相がキックバックをやめようと提案した、それは安倍さんが亡くなった後8月に復活をさせた、その会合に出てたのは世耕さんと塩谷さんと西村さんと下村さん、でその4人が言ってることが全然違うわけですから、そこで決まったって言ってる人と決まってないっていう人と、下村さんは合法的なやり方があるんじゃないかと誰かが、ある人が言った、でそのある人は誰だかわからないっていうわけですね。100人ぐらいいるんだったらともかく4人ですから、だから承認喚問で4人並べればいいんですよ、で問いただすと。
なるほど。
そうすれば違いがはっきりしてくる、うん、だから今までの政倫審とは違うやり方ができる、うん、岸田さんはなんかの車座集会をやると言ってますけど、はい、
言ってますね、
まずやっぱりやるべきことは4人車座で集めて、うん、そして
なるほど
問いただすと、うん、いうことをやればいいじゃないかと、うん、だからそうすれば政倫審の繰り返しってことにならないと思うんですね、うん、
先崎さんどうでしょう、この問題とその、まあ、野党の攻め口というところもメールが来ていますが、
まあ、まず少しこう大きなところから見るのが好きなので、はいはいはい、お話しさせてもらうと、うん、あの下村博文さんが最後に出てきたときに、うん、全然あの、ね、尻尾をつかめなかった、はい、なんか煙に巻いたような発言だったってあれに象徴されてると思うんですが、うんうん、あの僕が一番問題だと思うのは、うん、かつてあの政治思想史家で丸山正夫っていう人がですね、はい、うん、無責任の体系って言葉を使って非常に有名になったんですね、はい、これはあの戦前なぜ日本が戦争へ向かって言ってしまったのかっていうのを、はい、一言でズバッと言った言葉で無責任の体系、うん、例えばある大臣に責任を問うと、そうすると簡単に言うとですね、それは上司のやったことだと、うん、じゃあその上司に聞くと、それはさらに上司から言われたことだと、はい、最終的には天皇にまで行くんだけど、天皇っていうのはずっとこう一本線がつながるように過去に訴求していってしまうので、実は責任主体がないっていう話なんですね。そういう意味から言うと今回の発言というのは、自分が何もやってないっていうことを弁明するっていうことに興味を、うん、あの集中してるんだろうけれども、うん、逆に言うと私は責任主体ではないって言ってるわけですよね、はいはい、でそれを全員がですね、旧閣僚経験者全員が言っているっていう、この無責任の体系っていう日本のある意味の伝統的なものが典型的に噴出してるっていう意味で問題だと思ってるわけです。からもう一つ問題だと思っているのは、まあ、かつてですね、自らですね、命を絶ってまで、ですね、例えばホテルで自殺したりとかも含めてですね、うん、このお金の問題というのはいろいろあるんですけれども、はいはい、昔は秘書がやったことだったとしても、うん、自らが責任を問うということは、逆に言うと秘書も命がけでその政治家に仕えるということがあったのに、はい、うん、この事件と関係なく我々がここ数年間見させられているのは、うん、秘書の方が逆に政治家の元自分がついていた政治家の情報をリークしたりするという逆転現象が起きているわけですね、はい、だからこの政治と金でこの無責任であるということっていうのは、うん、裏を返すとここね、うん、10年なり数年なり起きている、うん、その政治家と秘書との関係における劣化っていうのもね、うん、実は象徴的に表してしまっているってことが一つ問題だと思います。だからもう一つは今小池さんがおっしゃってくれた話で言うと、はい、まあ、30年前ぐらいにリクルート事件とかがあって、うん、はい、その時に政治と金の問題が出てきたと、うん、その時に言われていたのは、要するに中選挙区型で派閥同士が抗争すると金が飛び交って権力をつかむためにっていうところで、今度は小選挙区にしたわけですけど、うん、この弊害というのも我々は昨今しきりに言っていて、はい、簡単に言うとトップの、うん、まあ、かつては安倍総理が君臨したときは安倍総理なんでしょうけども、うん、そこからお金と権力人事がですね、うん、こうわーっと下に流れていくので、はい、まあ、簡単に言うとこう一枚岩になってしまったわけですよね。でそれがお金を出す対策でやったにもかかわらずそうなっている、うん、ということは逆に言うと、小池さんがおっしゃったようにお金の問題で自民党全部が一色になっちゃうわけですよ、はい、だから僕は今回の問題で、その岸田さんって地味に見えるけれどもいろんなことを結構暗躍してというか健康一滴でやり続けてると本人は思ってるはずで、はい、ゼレンスキー呼んだのもそうだし、うん、それから派閥解消すると急に言うのもそうだし、政倫審に俺が出るとかっていうのは国民には響いてないけど、多分永田町ではガヤガヤガヤガヤするようなことを結構健康一滴でやってるタイプの人で、はいはい、ただまあ、なんていうのかな、そういうことがやっているんだけれども、うん、今言ったトライアングルの状況、うん、一つのこうなんていうのかな、要するに上から一滴こうなんていうの、はい、違う色の毒物を落とすとそれがパーッと全部に広がっちゃうような事件が今回起きてることなんじゃないかなって見ています、う
ん、先ほどその瀬崎さん、その無責任の体系の話で言うとね、うん、無責任の体系ということが今自民党の中で起きているとした場合、うん、その組織というのはもう抜き差しならないところまで、まあ、腐っていると見るべきなのか、何らかの打つ手があるのかどうか、まあ、はっきり言っちゃえば自民党はもうおしまいなのか、まだ見切るのはまだ早いのかってここになっちゃうんですけど、これは瀬崎さん、この歴史的な点も踏まえてどういうふうに今自民党を見たらいいというふうにお感じになりますか。
まあ、だから自民党自身の自助努力に委ねなければいけなかった、はいはい、 った30年間でもあるわけで、はい、これは要するに政権要するに一時期取った時期はあるけど、うん、2010年代にただ、はい、だけどやっぱり野党っていうのが今日のテーマになると思うけれども、うんうんうん、自助努力を言うしか方法がなかった、うん、でそれじゃない方法があるとしたら今回共産党がやったように、うん、赤旗とかでこうなんていうかね、もうゲリラ的に事件的にガーンと出すっていうね、はい、ある種の文春法的とも言えるような方法で揺さぶりをかけるしか、うん、今現状では方法がない、うん、その議席数とかでの駆け引きの中ではなかなか取れないっていう、そこが、うん、まあ、1点目としては問題だと思いますよ、
うんうん、歴史的な観点で言うとね、例えばその戦前の日本のそういう例えば無責任の体験なるものがもしそこにあったとすればですよ、結局あの時は戦争に負けて日本は、まあ、要するにこう国家の大きなシステムが大きく変わるところまで一度にドーンと落ちていったわけじゃないですか、まあ、自民党もそういう状況にならざるを得ないというふうに先崎さん個人的な見立てですよ。
だから僕がこのテレビでも何回か言わせてもらっている戦前の話でいうと、第一次世界大戦から第二次世界大戦の戦間期の話なんですけれども、大正時代って大正デモクラシーとかで明るい時代に見えるし、第一次世界大戦があって、あの船成金とかいてですね、景気が良かったんですけど、その後急激に失速していくんですね。その時に出てきたのは何かっていうと、あの東北地方のすごい貧困と、それからそれに対する政策がうまく打てないにもかかわらず、財閥が政治家と癒着をしているというこの不信感で、この不信感が沸点まで到達すると、戦前の場合は軍隊というのが何か事件を起こしたり、あるいはですね、原慶が暗殺されたりってこういうことが起きたわけですね。だからその僕が昨今しきりに言っているのは、この安倍総理が撃たれて、でその後岸田総理に投げつけられて、その後に金の話が今回出てきている、
はい、
これは社会全体から見たときに僕はいや、おあつらい向きにまずいことが起きたなと思ったわけですね、というのはこの国においては今もそうですけど、小池さんもおっしゃる通り、これだけ金の問題があるのに、あまり国民が沸騰していない、だけど沸騰していないというのは政治に関心がないんじゃないんですよ、そうじゃなくて日本人にありがちなことなんですけど、怒りがじりじりじりじりじりじりじりじりこう溜まっていって、ある時暴力によって噴出するっていうね、この可能性を、お金の話っていうのは非常にセンシティブっていうか人間の心をかきたてますから、これがね、戦前と似たようなことがね出てきたなっていう感じがね僕はして、この話が出てきた時にですよ、だからあんまり日本の今の雰囲気ってよろしくないなって思ってるんです。
今の先崎さんのお話聞いて非常に興味深かったのは、やっぱり自民党がやっぱり一枚岩の構造になって、まあ、安倍さん以降ですね、で結局その汚染そのものも一枚岩的に汚染されている、
はいはい、
その通りだと思うんですよ。やっぱり今までの事件との違いっていうのは、個別の政治家が個人のモラルの問題として問われてきた部分があるんだけど、もう今回個人のモラルの問題じゃないじゃないですか、これは、もう自民党として組織的に、まあ、ある意味では犯罪行為をこうやってきたっていうことでいうと、首をすげ替えることで危機打開ができなくなってきてるっていう面でいうと、私は自民党そのものが本当に危機に直面しているっていうのが今の事態だと、ただそれを本当にこうどう打開していくのかということをきちんと野党がこういう道筋でやるんだよと、だからやっぱりその政治資金規正法の改正案なんかを野党できちんとまとめて、
はい、
こういう方向でこう変えていこうということを、ね、示すということが決定的に重要なんじゃないか、で実は今企業団体献金を禁止するということが、野党間では一致してきてるんですね、まあ、これは我々、まあ、共産党はずっと言ってたけども、まあ、立憲もこうパーティー券も含めて全面禁、維新もそうだと、で国民民主もと、でそういう点でいうと野党がこの点では一致してまとまって、こういう方向でもうーん再発防止やろうじゃないかということを正面から提起をすれば、それは、ね、国民の中でやっぱりここにこの解決の方向があるっていう、まあ、そういう方向に持っていく、だから先ほど先崎さんが言われたような暴力的な方向じゃなくて、やっぱり建設的にこの国の政治を変えていく方向につなげうるという面はあると思います。
先崎さんはね、国民は日本人は沸騰していないっていうお話をさっきされたんですけどね、小池さんね、小池さん共産党さんの皆さんにどうですかって、いや国民は怒りに燃えているって必ず言う。
怒りはね広がってる、脱税とかね、
そう、それはね財界も怒ってる、
裏金が表金になったんだから税金ぐらい払えよと、いう声はすごく広がってますよね、ただそのなんていうかな、これがその政治を変えるそういう方向でのエネルギーになってないっていうのは、そういう意味では爆発してないっていうか、沸騰してないっていうのはあるかもしれないですね、 だそこはやっぱりきちんと野党の責任としてこれを変える方向性を示していくと、いうことなんじゃないかなと僕は思いますけど、
野党の責任ってどう感じになってるんですか。それは要するに個別具体的に それぞれの政党が、例えば政倫審なんかも含めてね、それぞれの政党がその横できちっと僕役割分担している印象は僕はあまり受けなくて、
この間ね、結構よく連携してますよ。
連携してるんですか。そうです、質問かぶりまくりじゃないですか。
いやいやいや、それはね、質問かぶるのはいいんですよ。いろんな形でやっていけばいいんです。それは
だってみんな同じ答えじゃないですか。
政倫審っていうのはその本当に限定された場だから、そうなっちゃう、でも予算委員会なんかはかなりやっぱり違った角度でいろいろやってね、それぞれいろんな答弁引き出したりとかしてますよ、だからそういう点で私はね、この間で言うと野党の連携は今までになく今度の国会ではできていると、こういうふうに思ってます。
先崎さんどう感じになりますか。小池さん必ずこういうふうに、この必ずこういうふうにおっしゃる。
まずその野党の共闘っていうので言うと、共闘するっていうことは政権を奪取しようっていう意思があるってことですよね。
なるほど、
ということは51対49で51を取りに行くってことですよ、その時に共産党っていう日本においては一番最左翼とされている政党がですね、政権を本気で取りに行くんだとしたら、やっぱり問題は選択的夫婦別姓とかでも構いませんけれども、これは何回か前の衆議院選挙の時にですね、立憲民主党が LGBT の問題を前面に押し立てながら選挙やったんですね、これは自分から政権を取る意思がないってことを示してしまうんですね、なぜなら今 50% 以上の人たちは現実的な問題に興味持ってないっていう、要するに政治に興味持ってないって言いましたけれども、やっぱりそういう人たちの民意さえつかむような戦略とか、それから言葉っていうのを探して言わないと、今のところは、なんていうんでしょう、そのいつもうなずいてくれる人たちがうなずくような言葉の発し方、言葉の刺さり方、そしてそれ以上パイを広げられないっていう以上、その野党共闘が成功するかしないかということよりも、やっぱり言葉の使い方として51を取りに行くような政策っていうのを言っていくことが大事だと思っています。でもう一つあるのは、その日本っていうのは今のところですけれども、緩やかな形でこの後今日詳しくしゃべりますけれども、アメリカモデルが右と左で入ってきてるっていうのは僕の見立てであって、例えばですけれども今日本の方でも、極端な、なんですか、民族主義とまでいかないけれども日本なんとか党っていうのが出てきたりとか、それから令和なんとか組っていう人がいたりとかっていう、あのぐらいの数やっぱり沸騰してる人たちはいるんですね、で大事なところは共産党ぐらいのそういう政党から比べたら老舗であり大規模政党っていうのが、自民党が何ができてないかというと、社会学の用語で言うと社会的包摂性っていうんですけど、要はこぼれ落ちてってる格差社会とかでこぼれ落ちてってる人たちを包摂することが自民党ができないから、ああいう NHK についてワンイシューで言ったところがある支持を得たり、それから極端な右寄りの政党のことが1議席2議席取るようなパワーを持ってみたりっていう、ちょっとずつちょっとずつそういうことが起きてる。ここが社会的包摂性って僕が言った言葉で、言えるような、その、簡単に言えば弱者対策っていうのをもっと国民に広がる形で言葉に変えていく必要性がある。それが僕は今の共産党は逆の方向に行っちゃってる気がするんですよ、私の最近の共産党に対する見立てっていうのは、日本共産党っていう看板を掲げながら、しかも共産党って後でゆっくり喋りますけれども、ある意味に
今やっちゃっていいですよ、
ある意味における反米主義的なところもあるわけですよ、集団安全保障について日米同盟 が本当に正しいのかとか、あるいは遡れば TPP についてアメリカの市場にならないから選挙されるから反対だとかね、私と意見の同じところもある、しかしながら今の共産党が気づかないうちに行っていることっていうのは、アメリカの左派、例えばサンダースさんに象徴されるような、ああいった人たちが協調主義的に取り上げている問題を、日本の文脈に合うか合わないかということを忘れながら入れてるっていうのが僕の考えなんですね。それは別に共産党だけじゃなくて右派も同じことなんですけれども、私がここ最近よく取り出してきている使っているフランシス・福山という人が、リベラリズムというのが行き過ぎると右に極端に行き過ぎると左に極端に行き過ぎる時があるんだって言ってるんですね。で右に極端に行き過ぎると、外国人差別というのとかが過剰になって民族主義的になっていくからいけないんだというふうに言う、それに対して極端に左寄りになると、例えばアメリカにおいては保守主義者、例えばキリスト教保守主義者の人たちは、その彼らの宗教の信条に基づいて選択的夫婦別姓とか妊娠中絶に反対なんですよ、これ文化の問題なんですね、でそれにもかかわらずそれを政徳的な、 生まれながらのものを君たちは批判する、うん、受け入れないのかと、君たちは差別主義者だって、こういうふうになってアメリカは今分断社会になっているわけですよ、はいはい、そのうちの部分のこのワンイシューだけを持ってきて、うん、聞いたところ正しそうに見えるから、うん、国民全体も正しいだろうって言って日本にポチョッと落とすっていうのは、うん、これは日本においてだって、うん、全てその選択的夫婦別姓に反対する人を、うん、すぐに家父長制とかって言葉でひとまとめにするけれども、そんなものじゃないんですよね、うん、もうちょっと静かに積み上げられてきたものなんですよ、うんうん、そこのところを踏まえないで、うん、このなんていうのかな、イデオロギーだけ持ってきて、うん、やってしまっている。しかもそれがアメリカというね、アメリカニズムの中における左派を輸入しているというふうに僕は見えるから、うんうん、だから僕は慎重であるべきだって言ってるんです、
うん、小池さん、
選択的夫婦別姓は、はい、うん、そういうテーマじゃ僕はないと思いますよ。これはもうアメリカから持ち込んだっていうよりも、うん、これ世界でこの夫婦同姓を法律で決めている国は日本しかないわけですよね、うんうんうん、でまあ、法制審ももう28年前に、はい、まあ、法案要項まで出してきたのに未だにできてない、うん、できない最大の理由は、うん、それこそですね、非常に特殊な、はい、この家族の絆が壊れてしまうんだというようなね、うんうん、日本の伝統と違うんだというような、はい、ごく一握りの、うん、やっぱりあの極端な右派の人たちですよ、うん、あるいは統一教会なんかは、はい、この、うん、選択的夫婦別姓にはね、もう猛反対してるわけですよね、うん、でこれはまあ、私もあの質問でやったようにですね、うん、まあ、世論調査やっても最近でも8割ぐらいの方が賛成だ、うんうん、特にあの女性、若い女性はもう圧倒的に賛成だという声が上がっています、はい、で日本経団連の徳良会長も一丁目一番地だといいね、はい、経済同友会なんかも含めてですね、うんうん、あのビジネスリーダーの会っていう人たちが署名を集めて1000人以上持ってきた、はい、うん、でそれ持ってきた人はサイボーズの青野さんとか、うんうん、あるいは角川の 夏野さんとかね、で一緒にやったわけですよ、はい、だからこんなことは滅多にないじゃないかと、うん、でこれはね、人権の問題であるんだけど、同時にやっぱりビジネスの問題としても、うん、やはりその今その、うん、まあ、通称使用ということで、はいはいはいはい、で戸籍名とその通称とね、うん、両方併記するって、うん、あれやったらば、うん、外国に行ったらばもう通用しないというふうに言われていてね、うん、ビジネスの関係者も、はい、これやっぱりあの選択的夫婦別姓を導入すべきだというふうに言ってるわけで、うん、だから私はちょっと今のお話でね、なんか特殊なことを共産党が、うん、あの取り上げてやってるかのように言われるとそれは違うんじゃないかと、うんうん、で私たちやっぱり一番大事なテーマっていうのは生活だと思ってます、うん、暮らしの問題だと思ってます、はい、だから選挙でもなんかこういう問題をその中心課題として取り上げているわけではありません。
なる
ほど。でやっぱり消費税の減税などもね、うん、訴えているわけですし、うん、やっぱり今非正規雇用がどんどんどんどん増やされてきたような新自由主義的な経済のあり方を正していこうということがやはり選挙でのやはり共産党としての政策の中心ですよ、うん、でしかしいろんな要求もあるわけですから、特にジェンダーの平等っていうのは本当に幅広い人たちからやはり今声が上がっているので、うんうん、まあ、そういったことを国会の中で一つ取り上げてやったということで、うんうん、一つのイシューとして取り上げているわけですから、うんうんうん、そこはあのなんかそういった問題でこうあの共産党の、ね、はいはい、あの中心的なテーマとしてやっているかと言われるとそれは違うということで、ただ大事なテーマだと思っています、
はい、ここまで自民党の劣化という話もありましたが、では、うん、弱い野党団結できる可能性があるのか見ていきます、うん、それぞれ共産立憲国民維新のこの各政策に対するスタンスというのをまとめてみました、うん、日本共産党立憲民主党は、まあ、一致するところがいくつかあり、うん、まあ、考え方が近いところもあります、うん、一方で国民民主党と日本維新の会、ここはすべて賛成ということで、この左と2党、うん、右2党でそれぞれ考えが、まあ、割れているようにも見えるんですけれども、うん、小池さんを打倒自民とするとこの4党が大きな塊となる必要性もあるかなと思うんですが、うん、この辺り可能性どうでしょう。
でもまあこれ見ればはっきり分かるように、うん、まあ、あの左の2つと右の2つはこれ違うわけですよ。
違います、違いすぎる。
でかなりやっぱり根本的な政策で違うところがあるわけですよ、うん、
はい、
だからあの国民維新、まあ、これ分かりませんよ、これから変化するかもしれないけども、うん、
はいはい、
まあ現時点でいうと国民、うん、あるいは維新と野党ということで共闘するというのはこれは難しいですよね、
うん、それから非自民連立っていうの昔の民主連合政権でしたっけ、なんかそういう言葉共産党なんかありませんでした、
まあ、民主連合政府っていうのは政府政府政府今もありますけど、
それってその中にはじゃあ国民維新は入ってないんですか。
あの国民連合政府かな、
はあ、ま
あ、あの安保法制が、うん、共闘された時に出
した、はいはい
はい、あの時はだって国民もで維新もまだあの別の維新でしたから。
なるほど、
ええ、であの時は維新、あの時の維新は結構一緒にもっとあの 立憲に合流した部分もいた
し、今は共産党 その描いている反自民政権、野党連立政権みたいなものの中には国民維新はもう入ってないんですね。
まあ、特に維新はやっぱり改憲推進の党ですからね。
なるほど。
まあ、国民民主党もかなりそういうスタンスを、ね、明確にしてきているところがあるし、安保条約っていうのは僕らは別にその野党の共闘の課題にはしてませんから、
はい、いやそれは共産党さんがやってなくても僕らが要するにもし野党が連携するんだったら皆さんどうなんですかってお一人一人にお尋ねすると
か、まあ、今問われているのは安保条約をなくすかどうかっていうことじゃなくて、はいはい、やはりその集団的自衛権の行使、従来の憲法解釈を踏み、超えるような、ね、やり方は許してはいけないというところで一致してやっているので、だそういう点でいうと立憲民主党とは、いろんな話し合いを やる中で一致していく可能性は、はあると思うし、現に12月7日に市民連合と、共通政策を確認してますから、そこは合意できるというふうに思ってますよ。
清崎さん、こういう形でこう見たときにね、やっぱりさっき自民党がダメだっていう話になった時に、じゃあ自民党の自浄能力っていうものが難しいという時に、じゃあ代わりになるものがどうなんだっていう時に、これが現実かって思うと、じゃあどうなるんだってこういう話になっちゃうんですよ。どうご覧になりますか。
まあ、その一番左側に共産党が書いてあるように、共産党はここは譲れないっていうか、それが何ですか、党 の色でもあるので変えられないのはよくわかるんですね。で、先ほど出てきたその日米安保条約とか反撃能力とかその辺に関わってくると思うんですけど、集団的自衛権の問題については、僕はここにおいてもあれを閣議決定でやったっていうのはおかしいんじゃないかって言ったことがあるんですね。それはなぜかっていうと、ここからは共産党と違うと思いますけれども、私は戦争というものを想定しなければならない時が来るかもしれない、でしかもそこにおいて戦死者が自衛隊から出るかもしれないというのを真剣に考える時期において、国民一人一人に、私たちは本当にアメリカとの関係をさらに密にすることによって、そういったことに踏み込まざるを得ない、しかもここは私共産党と違って巻き込まれるという考え方はしてないんですけれども、国際情勢の変化によってそうならざるを得ないと思ってるんですけれども、そうしたときにやっぱ国民に信を問うということはしなきゃいけなかっただろうという手続き論として選挙をやるべきだった。で、国民に安全保障のこと1秒でいいから考えてくださいねと問うと、これが政治のあり方で、同じようにやったのは野田総理が負けたけど解散総選挙に踏み切った、社会保障の問題で踏み切ったのと同じ論理です。で、そういったときに僕は集団的自衛権の問題については問題が、自民党というか安倍政権にもあったと思っています。ただしかしながらここからが違うんですけれども、少し視聴者の方にぜひ訴えたいというか言っておきたいんですが、憲法改正の話とか集団安全保障の話になると、必ず大体紋切り型で決まったフレーズが出てくるわけですよね。戦争する国にするのかとか、しないのかとか、だけどポイントはそこじゃないんですね。集団的自衛権の閣議決定があったときにデモが行われたりしたけれども、あそこのところでポイントになったのは、憲法学者の人たちはおかしいよねと言ったと、しかしながら国際法の専門家の方たちは集団的自衛権はありだと言ったんですね。で、ここ何がポイントかというと、日本っていうのは明治維新以来ですよ、海外の法律を勉強することによってできた国なんです。したがって憲法学者は戦前以来のドイツの憲法の解釈の仕方によって憲法を考えてるんですね。ところが国際法学者っていうのは第一次世界大戦後の英米法に基づいてやるわけですよ。で、ここの対立が背景にあって、だから英米法の学者が言ってたことっていうのは、普通憲法を守ろうって言ったらリベラルに見えるじゃないですか。だけど彼らは違うって言うんですよ。戦前回帰だって言うんですよ。戦前のドイツ法の、解釈を、まだやってるのかと、彼らリベラルに見える、彼らこそが、戦前回帰主義者なんだって、こういう論調を言ってた大学の先生もいました、だからそういう日本の憲法の話をするときも、ここのところをいじったら戦争するとかしないとか、そういった議論からさらにもう一歩上を行ってね、我々はどんな国づくりを100年ぐらいしてきて、どんな解釈をしているのかとか、そのぐらいのところを、言い方嫌なんだけど啓蒙っていうかね、知っていくってことも、まずいいか悪いか、共産党がいいか悪いかとかね、そういうことを言う前に、我々は知らなきゃいけないですよ。
小池さん、現実的な話で今の先崎さんが言ったみたいにね、今日本を取り巻く安全保障環境っていうのはかなり緊張しているという前提に立ったときに、自衛隊がもしかしたらその戦場に赴かなければいけない、ないしはそのどこかで戦死者が出る可能性もあるかもしれないという状況で、安全保障論議に臨まれてますか。
実際にじゃあ日本を取り巻く環境の中で、 まあ、台湾有事とかよく言われているけれども、はいはい、うん、台湾には独立の意思ないですよ今ね、
うんうん、
で中国だって現状維持をしようっていうのは本音ですよ。でだって経済的にはもう圧倒的なやっぱり相互依存関係があるわけじゃないですか、うんうんうん、まあ、日本と中国ももちろんそうですよね、はいはい、だから私はね本当に政治がやるべきことっていうのは、うん、の軍事力を強化して抑止っていう考え方、うん、抑止って考え方は結局恐怖の均衡ですから、はい、で何かやったらやるかもしれないぞっていうことで恐怖で相手を抑えつけるっていうのは、これは非常に危険な議論であってね、うん、やっぱり抑止による安全の確保ってのはできないと思います、うんうん、やっぱり徹底的な外交努力によって、うん、例えば ASEAN なんかがやってるようにね、はい、やはりその中国とも対決しない、アメリカとも対決しない、うんうん、で ASEAN 中心主義で ASEAN でまとまって、うん、でお互いに安全保障の、ね、うん、枠組み作っていこうと、うん、まあ、中国が南シナ海に、ね、いろんなその覇権主義的な行動をやっても ASEAN として対抗していくと、やっぱりそういう、ね、
止められました。
いや止め、
3000メートルの滑走路作ってミサイルを設置してレーダーサイト作ってるんですよ。
でも ASEAN の中では絶対にもうあの武力行使は起こさせないっていう、まあ、友好協力条約を結んでね、うん、まあ、平和の地域作っている、うん、でそれをその北東アジアに広げようっていうことを提案しているっていうのがね、はい、今の動きですから、うん、だから僕はアメリカだってその一枚岩じゃないと思いますよ、うん、二面性あると思いますよ、うん、でもちろん覇権主義的な行動をしている面もあるけれども、うん、ASEAN と協力していこうっていう方向もあるわけですから、うん、やっぱり世界はやっぱりその一人の大国が動かす時代から変わってきてるっていうことをちゃんと見てですね、うんうん、だってこんな形でアメリカにとにかく何でも付き従うということをやっていって、これからアメリカの政権どうなるか分かりませんよ、
はい、
でその時にやはり日本がですね、もしも今対中包囲網作りにね、外交は全部それ一本やりでやってるけれども、もうそうでなくなってはしご外されるってことだってあり得るわけですから、やっぱりきちっと自立した外交をやってですね、で ASEAN なんかと協力をして平和の体制作っていくっていう本気の努力をするということをやるっていう議論が全て欠落して、軍事力強化っていうことだけやってるからダメだと言ってるんです。
私のこの認識が違ったら申し訳ないんですけれども、こうアメリカに対してはこう制約説というか心配性を信じきらないというスタンスにもかかわらず、まあ、アジア他の中国とかは大丈夫というこう楽観的な姿勢を取るように見えるんです。そのあたり の,
いやこ
の
中国はバランスやっぱり楽観できないですよ。非常に危険な動きをしている。だから尖閣諸島に対して領海侵犯を繰り返す、はい、あるいは南シナ海でもやっぱり覇権主義的な行動をやっている。それを私たちは厳しく批判をしています、うん、でもそれに対してだから軍事力で対抗していくということをやっていったらば、まさに悪循環になるだけじゃないですかと、うん、そうではなくて本気のやっと外交をやっていくと、うん、でそれをその、まあ、なんていうかな、今だって日本の外交って一つは、まあ、アジア太平洋、平和なアジア太平洋作り、う
ん、はい、
それから対中包囲網を作る日米同盟の強化、うん、これだけじゃないですか、うん、それだけでいいんですかと、うん、もっと全体を包摂するような外交努力をしていくということが必要なんじゃないですかと言って、
引き続きこの共産党のまあ外交安全保障姿勢なんですけれども、はい、瀬崎さんここまでどうでしょうか。
まず小池さんは前半で安全保障の話をされて、はい、その後に外交の話をされたんですけれども、うん、意外なことに私は外交については極めて賛成の立場なんですね、
う
ん、
話し合い抑止力による安全保障は無理だと、この2点ですよ、さっきの話。
いやだから前半は、前半は僕は小池さんとは意見が違って、はい、後半についてはかなり一緒なんですね、はい、なぜなら僕の中で、昨日かな、田村さんが、はい、共産党のトップの田村さんが、はい、記者会見の中で外交についてやはり ASEAN の話をしてました、はい、でそれは ASEAN というのがそれぞれにくっつき合うことによって、でしかも大国まで巻き込みながら、はい、しかも平和を目指してやっているって、うん、ここまでは僕も賛成で、なぜならば大きな理念を言うことによって、うん、諸外国多くの地域をですね賛同して巻き込んでいくってあり方は、はいはい、これは安全保障上も極めて、資するものだからなんですね、うんうん、でここからがだんだん違ってくると思うんですが、うん、例えば安倍総理が開かれたインド太平洋ってやったっていう、うん、あの理念を大きく掲げたことも、はい、日本が戦後初めてやったですね大きな理念だったというふうに言われていて、はい、これはやはり外交官とかから聞いてもかなりその日本のプレゼンスを上げることに資するものだったっていうんですね、はい、ですから僕があえて言うならば、うん、共産党さんに 聞きたいことっていうのは、そういった ASEAN をです、ね、のやっていることをです、ね、平和外交として称賛するのはいい、目指すのもいい、ただその裏に必ず各国の国益がぶつかり合っているんであって、例えばその ASEAN に参加することによって、日本がです、ね、中国とアメリカが東南アジアから太平洋島嶼地域においてプレゼンスを競い合っているときに、違う形で日本のプレゼンスを持つことができるんだと、ここまでもう一歩踏み込んで戦略を語ってもらう、つまり平和とか安全とか普遍的な自由と民主主義とか、その言葉の裏側には必ず各国のですね思惑がせめぎ合っていて、その時に日本はどういう戦略があるからこの平和の言葉を使うんだ、この普遍、これを普遍的価値として言うんだっていうね、ここのところをビシッと言っていただければ、僕はそのですね先ほどの外交について、全てがアメリカにですね引きずり回されているのが違うということをやっていくのにプラスになると思います。でもう一つその、安全保障の話なんですけれども、これはですね、私はこういうふうに答えたいと思います。僕はそのですね、今から13年前の東日本大震災をですね、福島県で直接被災した人間なんですね。つまり原発の怖さというのを、まあ、その個人的な体験として知ってるんです。でその時にですね、その後なんですけれども、日本にはですね確か敦賀の さらにちょっと外れたようなところに、今度原発事故が起きた時にはですねレスキュー隊のようにこう派遣される、そういったですね、施設を作ったんですよ。でところがこれは日本においては東日本大震災の後なんですが、フランスとかドイツにおいては 7,80 年代に作られていたんですね。でこれは何なのかっていうと、日本は原発の先進国で最先端の知識を持っていると、で日々先鋭化をしていっていると、その時にそれでも事件事故が起きたらどうするんですかっていうのは、それはある種非国民的な発言であって封じ込められてたんですね。結果原発の事故っていうのを防げなかったんです。で僕にとって安全保障っていうのはそれに近いんですね。今冷静に考えたら、中国が日本に攻めてくる利益はないだろうとか、それは僕もいろんな人から聞いて知っています。
小池さんもさっきそういうお話されました。
しかし起きた時に、私は小池さんに僕の家族の命を預けられないんです、残念ながら今のところね。だからしたたかに安全保障について、平和外交をやると同時に、我々は残念だけれどもピストルも持たなきゃいけないし、そのピストルが足りないんだったら増やさなきゃいけない、っていうふうに思っている。でもう一つだけ最後だけ付け加えさせていただきますけど、だけど日本がトマホークを400機だか何か買ったのか忘れちゃいましたけれども、そういったことをやったからといって、本当に恐怖の均衡が取れるのかっていうと、私はいささか懐疑的で、日本という国はもうちょっと自分の、ね、力の度合いっていうのを過大評価しすぎないようにして、もっと、ね、諸外国を、それこそ外交も含めてですよ、それからアメリカとの距離も含めてですよ、それから中国に裏でちゃんとパイプを持っておくとかですよ、そういうことも含めてしたたかにチーム、仲間を作っていかなきゃいけない、その意味で僕は集団的安全保障の方がよろしいのではないかと考えてるんです。
3つ目の部分は多分小池さんあんまり異論はないと思うんですけどね、その前のまず2つ目の部分におけるその神話にすがるなという部分です。つまり中国は攻撃してこないだろうという、台湾も独立を望んでいないだろうというその、まあ、僕の言葉で言うと思い込みにすがった安全保障論というのは危険じゃないかという先崎さんのご指摘、
中国は攻撃してこないだろうという神話にすがってはいないです。それはやはりその覇権主義的な、行動を取っている、現実に東シナ海でも、南シナ海でも取ってるわけですから、だから私たちすぐになんか自衛隊をなくすなんてことは言ってないわけですよね。
なるほど。
今の
じゃ一定の防衛力は必要だと、
現状においてはそれは必要でしょう、やっぱり今の東アジアの、安全保障環境を考えれば、直ちに自衛隊をなんていうかね、全部一挙になくすなんてことはできない、ただやはりね、5年間で43兆円の大軍拡をやっていく、先ほど言われたようにトマホークミサイルをどんどん持つ、やっぱりそういう長射程ミサイルをね、アジアの各国の奥深くまで届くような、ミサイルを配備をするっていうことをやっていくことが、やはりそのこれ財政的に見ても大変な負担になっていくし、でそれを配備されている、沖縄南西諸島の人々にとってみれば、再びやっぱりここが戦場になるんではないかっていうね、 やはり怒りが広がっている
わけですから、その安全のためのコストという割り切りはしないんですね。
いやそれはね、だってキリがないですよ、そんなことやってい った
ら。先生さん、今のお話はどうですか。ピストルが必要か不要かってこの議論です。
ピストルがいらないとは私は言ってないです。言ってない、はい、
どんなピストルかという議論だ。
いやだから、はい、その共産党さんをいろいろ言うっていうよりも、うん、日本の国家として考えなきゃいけないのは、はい、僕が小池さんとねかなり似てる部分っていうのは、うん、国内においては新自由主義批判っていうのに非常に僕は親和性があるし、それが90年代以降日本が構造改革してきたのはやっぱりアメリカにしてやられた部分もあるので、そういった意味でこうアメリカに対していろいろな思いはあります。しかしながらね、対米自立っていうことを安全保障でこと言った場合にですよ、しかもその対米自立っていうのは、はい、2つあって、うん、保守主義者の中でも対米自立的なことを言う人はいるわけです、うん、TPP 反対って言った人たちがそうであったように、うんまあ、西部進さんとかが、はい、よく言っていたことなんですけれども、うん、ただ対米自立をする中で、うん、共産党のようにだけど軍事力っていうのは必要最低限あるいは縮小っていうふうに言うのか、うんうん、愛国心を持って西部さんのようにですね、核兵器だって持った方がいいんだっていうね、うん、ただどっちにしてもですよ、うん、どっちにしても対米自立っていうことを本気で言うんだったら、うんうん、自国は自国で守らなきゃいけないんだから、うん、こんな防衛費の予算じゃ全然足りなくなりますよ、うん、で社会保障についてこれだけ、温かいことを共産党は言うわけじゃないですか、うん、で僕も同じ考えですよ、うん、そうした時にこれだけ国の120兆円 の、うん、の収入のうちですよ、はいはい、30% 以上社会保障に使い、そして本当に対米自立で軍事力まで賄うんだとしたら、うん、一体この国どうやって予算組むんですか、うん、組めないじゃないですか。
あの対米自立したらば軍事費や、はい、莫大に膨れ上がるというご指摘なんですけどね、うん、今の在日米軍というのはどういう性格かということをやっぱりリアルに見る必要は僕はあると思うんですね、うん、で沖縄岩国海兵隊ですよ、うん、これ日本を守る軍隊じゃないですよ、
まあ、前方展開ですよ。
そうですよ、うん、アメリカがやっぱり海外に殴り込みかける時の部隊ですよね、うんはいはい、それから青森県三沢の航空宇宙遠征軍、うんうん、これもやはりそのアジアというよりは世界に、うんまあ、羽ばたく、うんまあ、軍隊ですよね。なるほど。それから横須賀の海軍、あの空母遠征打撃軍、うん、空母打撃軍、うん、これまさにあの中東なんかに派遣されてきた。
それが日本の安全を守っているとは思わない。
思わない。
なるほど、
ね、逆に、はいはいうん、やっぱりこれが危険性を、ねうん、呼び込んでるんじゃないかと、はいうん、だから私はなんかその、うん、対米自立をすれば、うん、で日本を最低限守る、それこそ専守防衛の範囲で、はいはい、それで自衛隊の、うん、装備がそこにとどまるのであれば、うん、今みたいなんですね、うんまあ、あの軍事費8兆円、うん、年間防衛省予算8兆円、うんうん、こんなことする必要は全くないと思うし、私はきちんと暮らしの問題と両立できる。
対米自立をすれば防衛予算は小さくなるんじゃないかというのが小池さんの話。
小さくなるとは言ってないけど、
まあね 小さくならない
、小さくなるとまで言わないけど、はい、だ今の水準、今の岸田政権がやろうとしているような5年間で43兆円みたいなね、うんうん、そんなことは必要ないというふうに言ってるんです。
小池先生の考え方っていうのは、うん、1960年代ぐらいが一番ピークだったのかな、うん、の時に、うん、共産党が、まあ、反米帝国主義みたいなものを掲げながら、うん、ある一定のこう学生なんかも巻き込んでね、力を持っていた時代の話を僕は想起させるんですね、はい、どういうことかっていうと、アメリカがこれだけ日本に基地を持ってしまっていたら、はい、アメリカが何かをやった時に日本巻き込まれてしまうじゃないかと、うん、実際ベトナム戦争とかで巻き込まれるかもしれないって米兵連の運動があったりとかも、うん、70年代かけてしていくわけですけれども、はい、そういったスタンスからおっしゃられているんですね、うん、でこれは実は確か私の記憶だと、うん、あのもう皆さん忘れちゃってると思いますけど、うん、大日本愛国党とかっていうのがありましたよね、うん、赤尾敏さんでしたっけ、ね、あの人たちとかもやっぱり対米追従はよろしくないっていうスタンスはあって、うんはい、これはあの極端な右の人も含めてですね、うん、ある考え方なんですよ、うん、ただ僕自身もあのそういうの一生懸命勉強してきたし、うん、それから先ほどの話で言えば西部さんがね、はい、どういうことやってきたのかとか一生懸命本読んで知ってますし、うんうん、そういった意味で共産党と私似てるところもたくさんあるんですね、うん、国内の問題について、うん、ただ外交特にとりわけ安全保障については、うんうん、対米自立っていうことを言うときに、うん、その屈折した、うん意識っていうのかな、それをこうなんていうのかな、例えば戦争で負けたことによってうんぬんかんぬんとか、うん、そういったね屈折した自意識みたいので巨大なアメリカに対して、うん、小さな日本がちょっと一回ぐらい蹴ってみようとかね、うん、そういったような感じでの反米的な考え方っていうのは、うん、僕は小池さんは違う論客だっていうのはよく分かってます、いろんなテレビで見てますし、うんはいはい、 共産党きっての論客なので知ってますけれども、うん、だけど往々にしてそういう感じでアメリカに対して反米的なことを言うというのは、うん、僕はこれはあの今の国際情勢すべてロシアがずっと NATO とかアメリカにやられているというその屈折をバネにしたり、うん、中国が中国100年の歴史を言って我々は屈辱を解消しようとして巨大化しようとしたり、うんうん、それから韓国がどうしても屈折した心を持って、はいはい各国に対応したりするのと同じものになってしまう、うん、やっぱり日本という国を語るからには、うん、なんていうのかな健やかに竹高くっていう言葉があるんですけれども、うん、この国をどうしたいんだっていうのをもっとストレートにね、うん、言っていくっていうそういう感覚で、日米同盟の話も、対米従属とか言うんじゃなくて、うん、対米自立そしてそれの自立っていうのは僕たちが今このアメリカが相対的に力が減って、うん、衰退している中で、うん、我々は何をできるかっていう主人公になるんだって意識がないと、うん、小池さんがおっしゃってるように 2% の防衛増税も、はい、ただ単にアメリカの、ね、ミサイル買わされたとか、うん、全て後手じゃないですか、うん、インテリジェンスだってしっかりしてない、うん、だからほとんどあれですよもし日本がですよ、うん、万が一アメリカなんかになんか立ち向かったら、うん、全部一気に停電されてしまうようなぐらい情報を握られている、うん、だから僕は高派だって言われるかもしれないけどインテリジェンスの機能は高めてくださいって言ってるんです、うんだそういうところは違う、はい、
今千崎さんが先ほど小池さんに投げかけた問いかけっていうのは平和とか民主主義とかそういうものをこう希求しましょうっていういわばこう表芸の世界じゃなくてその背景にあるだから日本その結果日本の国益は東南アジアが生命線だからその東南アジアにおける日本の国益を守るために日本は東南アジアにおける平和とか民主主義の先導役としての立場を作って日本の影響力を東南アジアにおいて維持することが日本の経済力の維持にもつながるんでしょうとそういう意味じゃないんですか選択肢僕の説明が違ってたら加えてください、
まあ、大略合ってるんですけれども、はい、例えばですけれども、はいまあ、どちらかというと、うん、保守派にくくられている人に北岡新一さんという人がいますけれども、はいはい、あの人が西太平洋連合の進めということを言ってるんですけどねここの最終部分で論文の中で書かれているのは何かというと、うん、アメリカの国力が落ちてきたと中国が上がると、うん、この均衡点に達したときね、はい、この均衡点に達したときが一番まずいんですね、うん、その時にですよ、うん、ひょっとしたらアメリカが中国にバッと手を握手したとしますね、うんはい、そうしたときに韓国や日本という2番手だと思われている国がそれに追随して、うん、やっぱり僕たちも中国と握手させてくださいって言ったときに、うん、中国がやるかどうかは分からない、うん、これを小池先生はですね先ほどはしごを外されるっていう言葉で言ったんですね、うんうん、だから日本というのが生き抜いていくためには、うんアメリカに出し抜かれる可能性だって 1% ぐらいはあるんだよっていうことをどっかに織り込んでおかなきゃいけない、うん、そうしたときに何を外交でやるかというと北岡新一さんの考えは、うん、例えばインドネシアみたいな人口があってある程度の大国っていうのが、うんはい、ヨーロッパでいうところのフランスとドイツのような日本とインドネシアがですね、うん、役割を果たしながら、うんまあ、EU みたいなもの、まあ、NATO みたいな軍事同盟にするか別として、はい、EU みたいなものの広域圏構想をしたらどうですかっていう話だと私は記憶してるんですけれども、うんまあ、インドネシアと組めるかどうかは別にして、はい、そういったような想像力を持ちましょうねっていうのは、うん、一つ大事だし、うん、それを ASEAN でやるっていうことは大事だと思いますよ、
うんうん、そういう点で言うと、はい、おっしゃったようにね、はい、いや経済共同体的なことも含めた、うん、やっぱり北東アジアも含めたね、うんうん、ASEAN ではそういう方向性をねこう今目指しつつあると思うんですけど、うん、やっぱりそういったことも構想していくことは必要なんじゃないかなというふうに僕も思います、うんうんはい、
そこの部分をね要するにじゃあ自民党は43兆円だと安倍さんはその集団的自衛権の解釈を変更したとか広げたとかねその自民党が打ち出す政策に対してのアンチをずっと言っているんじゃなくて自分たちでこういうビジョンを訴えた上でそれでここに置いてる日本の国益を極限化するためにはこういう政策なんだっていうところまで
だってまさにその ASEAN との、ねはい、連携によってっていうそういう説明が
僕らが悪いの共産党は自民党の反対ばっかり知るっていうふうに
いやいやいやそういったとこばっかり取り上げるから
これこっち来ちゃった
彼にそういう提案してますから、はいはい、これは中心政策として、はい、先ほどね田村委員長の昨日の日本記者クラブでの記者会見の話をしていただいたんですけどあの場でもかなりそういう共産党としての外交戦略ということをかなり太く押し出す話をしていると思うんですよね
だから3本の柱みたいな形で非常に分かりやすいことをおっしゃっていて、しかも詳しいことはマニフェストにちゃんとね、具体的などうやって税金をどういうふうに移動させて使うかとかの話もされていたので、それは僕は評価すべきだと思うんですけれども、ちょっと例えば一例で言わせてください。例えば今度自公がいろいろなところで妥結しながら戦闘機 の, あれですよね、
共同政策、
はい、それについてやはりその共産党の場合それを批判してしまうんですね。だけど例えばなんですけど、この政治と金の問題を、その政倫審がどうしたとかいうのも大事なんだけど、僕は懐を深く持っていただきたいのは、あの政治と金の問題が出たときにですね、自民党というか岸田内閣は何をやったかというと、外交をキャンセルしてるんですよ、年末に。どこに行こうかって行こうとしたかというと中南米なんですね。でこれをキャンセルした理由というのは金のせいなんだけれど、要するに国内問題なんだけれども、この中南米というのはとても大事で、今アメリカっていうのは移民がですね大量に押し寄せてきて、聖域都市っていうんですけれども、シカゴとかニューヨークとか大都市、ここは移民受け入れに賛成っていうなので法律が緩いので、下からですねバスをチャーターしてですねそこまで持ってって、毎日400人ずつぐらいニューヨークにですね不法移民が増えてですね、治安がむちゃくちゃ乱れてるんですね。でこれは要するに南米における問題。だからもう一つイタリアなんですけど、ランペトゥーザ島とかいう人口6000人の町に1日1万2000人難民が押し寄せてるんですよ、サハラ砂漠以南から、そしてこれをどうしたらいいかっていうので、もうイタリアでは耐えられないって言ってですね、EU 全体で考えてくれって言ってるんだけれども、これウクライナの戦争とかの移民問題を抱えていて足並みが乱れてるんですね。つまり G7 の中で日本以外の先進諸国は軒並み移民問題で苦しんでるんですよ、もしここにですよ、きちんとしたお金をつけて、そして麻薬対策をやるとかですね、こういう側面支援で、しかも日本がプレゼンスを上げるために行く必要性があった中南米に行く外交ですよ、キャンセルしてるんですよ。なんでこういった大きなことを踏まえて、我々はウクライナ戦争にね直接軍事力を参加するのは共産党は反対であると、しかし側面支援としてね我々はねその戦争にねこれ以上お金をアメリカはつぎ込めない、だから移民対策なんかやってらんないと言われてるアメリカをねある意味において助けながらですよ、 EU 諸国も助けながらですよ、日本のプレゼンスを高めて、そしてお金ね戦闘機に使うぐらいだったらその麻薬対策に使えばいいじゃないですかって、これぐらいの、なんていうんですか、外交戦略ぐらいのことを言っていただきたいというのが私の願いでございます。
今の武器輸出のお話がありました、これ今国会でもこれから、大問題になっていくと思うんですが、先ほど先崎さんはその集団的自衛権の行使を、閣議決定だけで決めたのはこれは問題だとおっしゃった、でそういう点で言えば、この武器輸出禁止っていうのもこれも、ある意味国税みたいなもんですよ、で国会で全会一致の決議まで上げたわけですよね。でかつて宮沢さんが総理だった時に、我が国は兵器の輸出をして金を稼ぐほど落ちぶれてはいないと、いうことを言ったこともあるぐらい、やっぱりその絶対にその海外に武器は売らないということは大原則だったものを自民党と公明党の、ある意味密室協議でやった、
なるほど。
でそれを今回歯止めをかけたというけれども、なんか2回やる、全体の合意をした上で個別 の, その輸出するときはまた掛けてやる、これは二重の、密室協議ですよ、だやっぱりこういうやり方は本当に根本的に間違っていると、やっぱりやるんだったらきちっと国会でオープンの場でやっぱり法案として提出するなりして、議論すべきことじゃないですか、でそれから実際にその戦闘地域には送りませんって言うけれども、それは現時点で戦闘行為が行われていないところであって、で例えばかつてユーロファイターっていう、戦闘機をサウジアラビアに輸出した国がありますね、でそれ結局その時点ではやってなかったかもしれない、その後、イエメン攻撃なんかで使われたということで言われてます、だからこれ歯止めに全くなってないごまかしでしかない、だこういう安全保障に関わる、国の在り方に関わる根本的な重大問題を、やっぱりきちんと議論せずに、なんていうかな、密室で決めていくようなやり方っていうのは私は正しくない。
プロセスの問題なんですか、それともそのいわゆる戦闘機、次期戦闘機を共同開発することについても異論があるんですか、どこで起こってるのか。
両方ともです。
両方
やはりその武器輸出をしないっていうのは、憲法にある国際紛争を助長しないっていうね、これはもう国のやっぱり基本原則じゃないですか、それをやっぱり変えるということですから、そのものにも反対だけども、そういったことを変えること自体を、
日本は自分の力で作れるものだけで頑張ってくださいということになるんですか。
輸出をする、海外に輸出をする、 やっぱりそういう、まあ、ある意味では死の証人的な役割はしませんよっていうのが、はい、うん、日本の出発点だったわけで、
それを変えるんだったら、国内価格の倍も3倍もするような値段を吹っかけられる戦闘機を買うのは OK なんですか？
それも問題ですよ。
仙崎さん、どうですか？
それも問題だと思いますけど、
ね、いやだからそこを本当難しくって、はい、だからそれは 2,3 年前から議論がかまびしくなった、はい、その日本における防衛産業を守らなきゃいけないっていう話ですよね、うんうんうん、で日本の防衛産業っていうのが日本国内のものしか受注できなくて、うん、で10年に1回何台ぐらいしかない、ね、ものを作るためにっていう問題あるじゃないですか、うんうんうん、だからその問題に関係するんだと思います、うんうん、でまあ、それについてなんか気の利いたことは言えないんだけど、うん、だけど今言ったようなやっぱジレンマがあって、じゃあ全て米国製のもので日本の、ね、装備が成り立ってしまったら、これはあのそれこそ対米追従になっちゃうわけで、日本がどうやって自立していくのかっていうんだったら、うん、やっぱりそのなんていうの、武器についても考えなきゃいけないし、うんうん、でそこで僕が思ったことがさっきのちょっと原発の話とちょっと似ていて、はいはい、うん、小池先生の話でちょっと僕があのなんだろう、あの共鳴今のでするのは、うんうん、あのこれは政治共産党だけじゃなくて政治家全体がそういう議論をしてほしいんだけど、うん、やっぱり、まあ、なかなか共産党は難しいかもしれないけど、やっぱ危険な地域っていうのはあるんだと、うん、それから場合によっては戦闘もあるんだっていうことをどっか認めた上で議論をしないと、うんうん、いつも卓上の議論で、うん、ここのところは自衛隊は非戦闘地域にいるから、だからな、例えば銃は一番ちっちゃいのしか持っちゃいけないとか言うけれども、はいはいはい、だけど実際戦闘地域に近いところだったら、はい、一番ちゃんとした武器を持っている人が死なないで済むわけですから、はいはい、逆なんですよね。はい、それを日本国内でしか通用しないロジックによって言っているっていうのが、僕は国際感覚が欠如してるっていうふうに、日本の政治家たちの議論がね、日本の中でしか通用しない議論をしているんであってね。だから先ほどの防衛力の問題についても、もしその戦闘機作って派遣あのあれした場合には、戦闘地域で使われることもあるんだよっていうことを、お互いがですよ、反対するも賛成するも前提にして議論してもらわないと、いやそんなことしないです、いやそんなことしないですっていうのは、これはずっと日本がね戦後続けてきてる議論のやり方なんですよ、うん、
それをでも打破するのは、でも今回のその3カ国共同開発においては、戦闘地域には輸出しないと言いながらも、じゃあイギリスイタリアから出るか出ないかについては一応合意を取ることにはなっていても、とことん反対できるかといえばそれは難しいっていうふうにみんな言いますよ、うん、事実上共同開発っていうのはそれを、まあ、なんて言ったらいいの、黙認せざるを得ないというところまで踏み込まないと共同開発もできないし、アメリカ対米追従がダメだというのならば、アメリカ以外の国との共同開発もしなくちゃいけないし、共同開発することによって安全保障上のとの対もね、対というかまあ連携もつなぐ深くなるということも本当ならば、そこに踏み込んでいかないとっていう、そのなんていう取捨選択でね、ここは諦めるけれどもこっちを取ろうという。でも小池さんの話聞いてると、対米追従もダメ、共同開発もダメ、市の承認にもならない、自国開発じゃ金かかる、あのみんな自民党の言ってるのに全部反対言ってるようにしか聞こえないのよ。
だから市の承認、対米追従で市の承認やってるんですよ。
ここからは日本が目指すべき社会について伺います、はい、まずここで日本共産党の綱領を見ていくんですが、うん、中には資本主義を乗り越えた社会主義、共産主義、うん、このようなことが今後の社会の在り方として書かれているわけなんですけれども、うん、小池さん、何をどのように乗り越えた先のこの社会主義、共産主義なのか。
あのこれ、まあ、なんか願望として言ってるってことじゃなくて、うん、やっぱり資本主義には限界があるでしょうと、うん、でまあ、端的に言うと貧富の格差の拡大ですよね、うん、はい、もう極端にまで広がってきている、うん、まあ、この間あの、まあ、世界のいわゆるビリオネアっていうのかな、はいはい、あの10億ドル以上の富裕層、うん、コロナの中でもう2倍ぐらいになってるっていう、ね、うん、事態がある、はい、で一方で貧困がどんどん広がっている、うん、で日本でも子どもの7人に1人は貧困ラインだと言われている、うん、であのもちろん資本主義の下でも、うん、税制による所得再分配とか、うん、あるいは社会保障制度で是正はできると思いますが、はいはい、根本的にこれ解決するのはやっぱり資本主義のシステムだけで解決できるのかと、うん、あの国連開発計画は格差の是正のためには再分配を超える措置が必要だって言ってるんだね、うんうん、でまさに再分配を超える措置ってことはやっぱり資本主義というシステムでは解決できないっていうことを言ってるんじゃないかと、国連機関も、うんうん、それからやっぱりもう一つやっぱり気候危機の問題、うんうん、これやっぱり深刻になってて、うん、国連のグテーレス事務総長がもはや地球沸騰化の時代だと、うん、はい、もう空気はあの呼吸するのに適していないとまで言って、うんうん、 2023年の地球の温度が大体 1.45 度、産業革命の時に比べて 1.45 度上昇したというので、これ 1.5 度以内に抑えなければ破滅するというふうにパリ協定で言っているのがもうそこに迫ってきているわけですよね、はい、だからこれもやっぱり根本的に解決するためにはやはり資本主義という、まあ、利潤第一主義ですよね、企業の利潤が何よりも優先されるという、そういうシステムのもとでは解決できないのではないか、で結局やっぱり多くの人の不幸の上に成り立っているシステムなのではないかと、これを21世紀もずっと続けるんですかと、
今の日本は人の不幸の上に成り立っている社会なんですか。
そういう面は大きいんじゃないですか。やっぱり貧困と格差が、ね、これだけ広がってきている、やっぱりこの間異次元の金融緩和って言ってね、はい、株価は上がりました、富裕層は非常に、飛んだわけですけれども、やっぱりその実質賃金は、ね、下がり続けている、円安によって輸入物価が上がって、庶民は苦しんでいる、やっぱりそういう犠牲の上に成り立っているだろうし、その根本的にはやっぱり資本主義という、企業の利潤、第一主義っていうことがあることがその根底にあるんじゃないかと、でそれを乗り越えた社会、だからなんか我々私たちこういう社会だって青写真持ってるわけじゃなくて、やっぱり資本主義乗り越える社会っていうことが、これは当然必要になってくるんじゃないかっていうことをこう提起している。
先崎さん、
全く同感、ただ最終的に目指す視点がちょっと違っている感じですけれどね。
じゃあこれで言うと資本主義を乗り越えることは賛成だけど、下の2つの言葉には乗らない
ということですか。そんな感じですね、というのは私の尊敬している京都大学の先生で、佐伯圭史先生という人が欲望と資本主義って本書いてますけれども、簡単に言うと我々の社会っていうのは、例えばこれが僕今日着てますけれども、これが急にですね流行が変わって白い方が流行になったら、僕が着てるだけでダサいというなりますよね。で本来これを機能だけで考えた場合に、暖かさを求めるという意味においてはこれ着てて構わないですね、ただなんか全員が白くなった時に黒いの着てると恥ずかしかったりとか流行に乗り遅れてると言って、我々は次のものを買っていくんですね、つまり我々っていうのは今本当に物が必要で消費しているのではなくて、欲望を喚起されることによって、あるいは流行というものを短期的にくるくる回されることによって、消費っていうのをくるくるくるくるこうモルモットが走るようにですね、どんどん足が速くなっていって、これがですね、資本主義が起きている問題なんですね、でちょっと戦前に遡れば1929年に世界大恐慌が起きた時に、3つの解決策で世界は望んだんですよ、1つはアメリカのニューディール政策みたいな形、1つは共産主義、そしてもう1つはファシズムなんですね、ファシズムっていうのは何もヒトラーがうんぬんかんぬん危険なものだっていうふうに言う前に、ある種の社会主義政策を取るっていう後発資本主義国がやったっていうね、ある程度、これある意味において3つの経済政策だったんですよ、そのうちファシズムという経済政策が負けて45年を迎えたら、今度共産党と資本主義の戦いになって、90年代以降にですね、共産主義は事実上敗北するんですけれども、ただその後に左派がどういう戦略を取ったかというと、大きな物語、国家のビジョンとしての共産主義は負けちゃったかもしれないけど、個別政策で左派的なところで戦っていくというふうに変えていくんですね。これは90年代以降、そこで出てきたのがジェンダーであるとか、そういったような個別案件における差別の問題をこう糾弾していくという形で、こうなんていうのかな、パイを奪うときに大きく飲み込むんじゃなくて、一つ一つの戦略でやってたんですね、でそれが今少しずつ変わり始めていて、例えば環境なんていうですね、非常に大きな物語をもう一度ですね、共産党なり共産主義が入り込んで、使えばですね、大きな物語を描けるかもしれない、多分その辺のところに今我々は立ってるんですね、その時に私が違うのは、途中までは同じなんですね、例えば共産主義と共産党の方と非常に似てるのは、弱者というのが必ず資本主義では出てしまうから、その人たちをどうやって包摂するかを考えるのが一番大事だよね、でその時に私のような人間というのは、先ほどの民主主義の話で分かった通り、未来に何かを持ってくるんじゃないですよ、そうじゃなくて我々はもっと緩やかな生活をしてたじゃないか、もっと共同体を使ってうまくやったじゃないか、個人と世界がダイレクトにつながって、リーマンショックがいきなりこんな私個人の生活を翻弄するんじゃなくて、もっとこう中間のね、 いろいろな、なんていうんですか、うん、まあ、NPO 法人なのか、はい、あるいは地域共同体なのかわからないけれども、うん、そういうものを人間が作ってきたね、うん、こう積み重なってきたこう、はい、人と人との調和みたいなものを大事にしましょう、うん、これが保守ですよ、うん、だけど共産主義の場合っていうのは、うん、まあ、いろはの勉強になりますけど、うん、こういうふうに合理的に社会を、ね、変えていったら未来が良くなるんだって、うん、こういうふうになって、うん、全員がこう非常にこうなんていうの美しくみんな笑ってるように見えるけれども、うん、実は全員こうなんていうの監視された社会の中に生きちゃってるようなのが、うん、これまで作ってきた少なくとも共産主義が作ってきた実績なので、うん、まあ、そうですね、それを信じることっていうのはなかなかできないよっていうのが保守と共産主義の違いだと思います、うん、
今の話のベースにあるのは、はい、やっぱりその共産主義の失敗という話もありました、まあ、
だからソ連、中国をみんなイメージして
ですよね、はい、でそれがじゃあモデルなのかと、うん、いうことで言えばマルクスだって、うん、あの発達した資本主義国が、うん、その矛盾が破裂したところで、はいはいはい、あの次の、ね、うん、社会に進むってことを言ってたわけ で、うんうん、でソ連にしてもかつての、ね、ソ連にしてもあるいは中国にしても、うん、非常に資本主義の段階としては遅れた段階で、
まだですよ、
うん、でまあ、内戦状態から、うん、まあ、革命が起こってっていうような、ね、経過で、はい、議会すら中国なんかなかったわけですからね、うんうんうん、だからそういう点でいうとあの失敗したというのはその通りだと思いますよ、うん、失敗どころかやっぱり社会主義の何に値しないソ連なんかはね、うんうん、まさにそういう抑圧型の社会だったというふうに僕らは思っているんで、うん、あの今私たち目指しているのは資本主義の、まあ、作り出したこれだけの高度な生産力の上にその矛盾を解決する方向として新しい社会に進むと、うん、だからなんかその
じゃあ日本よりも先にアメリカで起きてもいいんじゃないか、
まあ、そうですけどそれはねどこで起きるかっていうのはそれは階級闘争ですから、
は
い、
そこは階級闘争ってこと
なんですか。そうですよ、それはやっぱり階級闘争の結果ですから、うん、やっぱり共産党っていうねやっぱりその、うん、社会主義共産主義を目指す政治勢力が、うん、どれだけの力を持っているかということにかか
あまりこうテレビ見てる人たちがね、うん、いや階級闘争です共産党が主導的に役割を果たしてって言うとまたぐっとみんな引いちゃうからそこもうちょっとこう平易な言葉で優しくなんか受け入れやすいような表現でアプローチするっていうか、
まあ、階級闘争に変える言葉はなかなかない、
はいはい、
うん、だからそれをフォローさせていただくとアメリカの中でサンダースさんみたいなのが出てきたっていうのは、はい、しかも若者の人たちがっていうのはやっぱり階級闘争的な面もあるんですよ、はい、二重の階級闘争で一つは貧困ということと、あとニューヨークの人たちは美味しいご飯食べて外車乗ってるけど我々はものすごい金払わないで大学入れないしってこのジェネレーションの差ね、はい、若い人たちが、うん、だけどポイントになってるのはじゃあそれで階級闘争に世界全体が行ってるかというと、うん、例えば今中東で起きてる情勢を見ても分かる通り、はい、うん、なぜか人間はと言っていいと思うけどなぜか人間は民族とかの方に自分のアイデンティティをすり寄せていってるんですよね。
階級ではなく
そこが一つ違いで、うん、要するに人間という存在を何で分断、分けていくかなんですけど、うん、共産主義的な考え方の場合は、うん、やっぱ貧困という問題が一番あって、はい、でそれが階級闘争を引き起こしたりとか、うん、自分たちの不平不満につながっていくっていうんだけれども、うん、今の社会というのはそうじゃなくて、うん、例えば貧困という問題が私にとってリアリティがあるのは、うん、年末にね12月25日クリスマスの日に東京都庁の下で人々がこうやって物もらいますよね。
あります。
あれはお金がないから苦しいと同時に、うん、みんなが楽しんでいる時に自分がないがしろにされてるっていう自尊心を傷つけられてるんですね、うんうんうん、このアイデンティティ自尊心というのが、うん、今国際社会をそしてアメリカ国内を動かすものすごい大きなエネルギーになっていて、うん、その一つが例えばジェンダーの問題だったり、うん、ミートゥーの問題だったり、うん、これ左側の場合です、うん、で右側の場合は民族主義的な方に行って、うん、それぞれがこう、うん、カッカカッカしているっていう、うん、その政治をかきたてる燃料になってるんですね、はいはいはい、だからただ単に貧困の問題で階級闘争が起きるんだっていうのは少し現代社会を見誤っていて、それは2010年ぐらいから急激に変化をして労働組合のためとかではなくてですね、私のこの性をどうしてくれるんだとか私のこの肌の色をどうしてくれるんだとか女性であることがどうしてくれるんだとかそういうことが人々のこうなんていうのかな分断線になってきてるっていうのが世界の見方としていいんじゃないかなと思います。
ではここで日本が築くべき国の形と題してご提言いただきます。小池さんお願いします。
希望と書きました、うんうん、冒頭のところでやっぱり本当にひどい話が続いていて、うん、で先崎さんからこのままでは暴力的な方向にね、うん、行かねないという話もあって、
う
ん、まあ、本当にそういう危険がある中で、うん、やっぱりどうしたらこの政治変えられるのか希望を示すのが野党の役割だというふうに思いますので、うんうん、希望の政治を作ろうと、そのために自民党政治を終わらせようということをしっかり掲げていきたいと思います、
はい、先崎さんお願いします。
まあ、今日小池先生とお話しさせていただいて一番面白かったのはやっぱここですよ。でここでなぜ楽しいかというと建設的な議論ができるからですよね。だからやっぱり日本のことを私は考えたいので、そこが大きなビジョンをこうお互いに語り合える点として今日一番楽しかったってことです。
これは野党がもっと外交に腰を入れてくれば政権がもっと現実味を増してくる、こんな意味でも。
もちろん一般の有権者に対してはその日々の生活について語るのは大事なんですけれども、やっぱり大きなことを語るときって多分人って分かるんですよ、はい、この人についてこうって感じになるんで、それをやっぱり持っていただかないといけないと思います、
小池さん、愛知県の男性50代からこういうメール来てます。そもそも野党は政権を取るつもりがあるんですか。なんだか今の立ち位置で満足しているように見えますっていう、こんな感じのメール、
政党だったら政権取る気がなければそれは政党ではないと、同時にやっぱり私たち共産党はやっぱり共産党らしさ、やっぱりなんかその政権を取るためにこう曖昧にしたり隠したり、ちょっとこう角を取ったりするんじゃなくて、やっぱとんがっていきたい、やっぱり共産党の政策がこうなんだっていうことを正面から訴える中で本当の意味での政権交代を実現していきたいというふうに思います。